あら、あなた、お帰りなさい。ホラーにする？ボードゲームにする？それとも、ホラボド。
というわけで今回も始まりました、はい、ホラボド。このラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
チュパミです。
いっちゃんです。
イエーイ。ちょっと出だし、出だしのテンション何ですかあれ。
え、これあれですよ。
いや、私がやりたかったんですよ。
何ですかあれ。グレーですか。グレーのライブに行った人の真似ですか。
そうですね。
グレーじゃないですよね。バンプスですよね。
あ、そうですそうです。
バンプスもね、それはそんなね、踊りわかんないからリスナーにビジュアル伝わってないからそういうジェスチャーしてたけど、どうしたんですか。急にどうしたんですか。
あれですよ、ライブの前みたいにこうテンション上げていかないとちょっと緊張するっていう話があったんで、
今回が、
ね、
はい、まあ、緊張するも何もですね、
はい、
まあ、もうお気づきの通りだと思いますよ、リスナーの方は ね、
はい、
ね、今回もかおりんさんがいない。
いない、寂しい。
またか、もうあの甘
、かおりんさんどうしたんですか。
いや、かおりんさんね、いや本当はね、昨日までは来るって言ってたんですよ、
はいはい、
うん、なのにね、突然今朝ですよ、連絡入って、
はい、うん、
なんかあれですよ、お仕事の都合で行けないよっつって、
うんうん、
いやもうね、ほんとね、夜の仕事って大変だなって思いますよ。
夜の仕事、
え
っ、
かおりんさんね、え、朝なんですか。あー、朝キャバとかね、言いますからね。
いやいや、
確かに懐かしいな。
う
ん、いやもうだからかおりんさん、夜のお仕事忙しいんで
どうしても定着させたいんですね。
あー、そうです。あ、二人は知らないんですね、かおりんさんがやってる仕事。
え、もうなんか何が本当なのかわからない
まあそれはね、まあ、ちょっと想像していただくということで、はい、まあ突然来れなくなってしまったために、
はい、
今回もですね、残念ですけどホラー紹介は我慢することとなりました、
はい、
残念
見てきたのに。
そうですね、前回もね、そう特集しようと思って ね、結局できなかった、ね、結局できなかったんですけどそれをね、
そうね、
うん、いっちゃんさんがね、
はい、
ぜひやっぱ言いたいと、だから私いっぱい見てくるっつってね、何回見たんですか、ね、
はい、3回ですね。
3回見ましたね、
はい、字幕と吹き替えと字幕と、
うん、はい、わー、そんな見てくれて今日に挑んでたのに。
そうだね、いっちゃんさん、さすがですね、もうなんかストーカーですね。
うん、
いやー、好きですね。
なのにかおりんさん来なくて、はい、まあ、かおりんさんのことも思えばね、
はい、
やっぱりホラー紹介はかおりんさんもね、一緒に言わせてあげたいという、はい、うん、
一緒に喋りたい
っていうところがあったんで ね、
はい、
まあ、これは残念ですけど、また次の通常回、
はい、
ということで、まあ、今回ね、いろいろまあお伝えしたいこともあるでしょうから、まあ、最近どうですか。
はあ、最近ですか、
うん、
まあ、てい
う
かね、
うん、
ついさっきなんですけども、
お、
さっき
何ですか。
はい、
ん、
ついさっきですよ、もう何分か前ですけど。
何分か前
はい、
そういえばさっきなんかあれですね、自分のノート PC 持ってきてなんかやってましたね、
カタカタしてたしよ、
はい、
うん、
入稿が終わったんですよ。
あー、おめでとう
ございます。ゲームマーケット合わせの入稿が終わった。
入稿というと、はい、何の入稿ですか。
あれですね、まあ以前から告知させていただいてる、
うん、
知ったかプロジェクトの、
うん、
5つのゲームのアートを担当させていただいたんですけども、
うん、
そちらすべて入稿いたしまして、
うん、アートワーク、
お疲れ様です。
いやー、長かったですね、
うん、そうですね、
うん、
いやもうなんかラスト1週間は、なんかゲーム会社にいた時のような感覚でした、う
ん、ゲーム会社の、ゲーム会社にいたんですか。
あ、そうですよ、言ってなかったでしたっけ。
あれ
そうだったんですか。
ちょっといいんですかそれ言って。
え、いいんですよ。
あ、どことは言わないですけども、
はい、
はい、結構有名なタイトルをね、チュパミさんはね、はい、いろいろと携わって、
今若い頃いろいろと、
若い頃、うん、 まあ、その時もね、実はあのデザイナー、うん、はい、アーティストとしてね、いろいろと、まあ、言えないか言えないけど、ね、あれとかあれとか、まあ皆さんは一度遊んだことあるであろう、はい、あれとかをね、
そうですね、
まあ、デザインしてましたけど、
ね、若い人が遊んだことがある
かもしれない、うん、大丈夫ですかそれ、ハードル上げなさい、
え、
ハードル上がります
よ、上げないでください、もうちょっとこれ、
いや、カットしない、いや、もう上がっちゃう、上がっちゃう、
いやいやいや、ただの素人です、ただの素人です、
いや、そんな有名なチュパミさんが、まさか知ったかプロジェクトの5作品もアートワークやるなんて、信じられへんわ、すげえ、
なんか誰か聞いたことある、
期待値上がるね、
めちゃめちゃ、めちゃめちゃ、さんに似てます、
ね、いや似てないよ、真似てない真似てない、うん、というわけで、まあおめでとうございます、
ありがとうございます、う
ん、まあ、結構ね苦労されてたみたいで、
はい、
うん、どこでこう一番苦労しました、
もうまずはあれですね、あのイメージなしの段階ですかね、
うん、
やっぱ私言っても可愛いものとか、
うん、
ずっともう作品として作ってきてたんですけども、
うん、
まあ、でもあのゲームマーケットにいらっしゃる方って男性が多いじゃないですか、
うん、
30代男性とか、
偏見ですね、
え、そうでもないです、
その通りです、
そうですね、そうですよね、
完全にその通りです、
もうメガネかけ
た野郎ばっかりですよ
男性たちが
そうですよ、
いや、その方たちに向けて、
うん、
どこまで可愛くしていいのかっていうのが、
あー、なるほどなるほど、まあね、純粋に、まあ、例えばゲーム性がねそういった可愛いシチュエーションのものだったとしても、はい、どうしてもね、じゃあピンクいっぱい使って、
うん、
で花もいっぱい散りばめて、でキラキラさせたら売れるかって言ったら、なかなか厳しいんですよ、
そうですね、やっぱあの、なんでしょう、愛らしかったりとか、
うんうんうん、
まあ、おしゃれな色質感とかはいいかもしれないですけど、
うんうん、
あのラブリーな方に振っちゃうと、
そうですね、
もう途端に敬遠されちゃうと思うんで、
うん、まあ、ちょっとユニセックス的なね、
はい、
うん、方向に持っていった方がね、やっぱり
いいですね、言い方がね、
ですよね、いっちゃんね、
ああ、そうそうですね、
うん、やっぱ欲しいと思うのってね、あんまり女の子、うん、女の子してるよりは、
うんうんうん、うん、そうですね、ユニセックス、
うん、
の方が、いや、言いたかった、言いたかった、
言いたかった
の方が、うんうん、男性も女性も目に留まるっていうのは、やっぱこう手に取る回数が増えれば、はい、売れる数もいくのかなって思いますね、
確かに、いやー、本当、これは当日も期待値上がりますけど、
うん、
さらにですね、
はい、
私からお伝えしたいこととしまして、ゲームマーケット前日に行いますホラボドボードゲーム会、
はい、
こちらはですね、まあ、新宿近辺で、
はい
はい、前日に行うんですがね、まあ、もうすぐあと2ヶ月もすれば、
はいはい、
ゲームマーケットですから、
はい、
まあ、ちょっと早いけど、まあ、参加者募集って言ってね、声をかけたわけですよ、
はいはい、
ツイッターでもあと知人なんかにも、
はい、うん、
そしたらですね、
どうですかね、
1日半で60名満席、
わあすごい
すごいですね、
あっという間でしたね、
いや、もう下手な、下手なアーティストのライブよりも売れてるじゃないですか、
そう誰の音言ってんの、
え、
誰の音言ってんの、キュリオですか、
え、
キュリオですか、
知らないですか、
知らないですってね、キュリオ知らないんだよ、まあいいや、
はい、
で、まあコメントいただきまして、
うん、
まあ残念ではありますけど、今だとちょっとキャンセル待ちとなります、
うん、
はい、それでもいいという方はぜひご連絡いただけたらなと思っております、
はい、はい、ぜひ、
はい、なので前日からもうね、本当にどんだけ盛り上がっていけるのか、
うん、
そして私がどんだけ社員旅行の疲れを残さずに挑めるのか
長崎は行くこと
言ってましたね、
ちょっと断ろうか悩み中ですね
断れるのか
漢字なのに
漢字不在、
あ、ちなみにいっちゃんはそういった中で何かありました、はい、
何か最近、うん、最近です、ちょっと、
うん、
はい、
ちょっと足を伸ばしてと遠かったんですけど、
う
ん、長野県の
長野県
まで
めちゃくちゃ遠いとこ行ったの、
遊びに行って、
はい、
で、あの塩尻市っていうところで、
は
い、
あ
ー、ボードゲーム会があるっていうのをもみさんのツイッターで知って、
はい、
行ってきました、
おお、すごい、
ちょっとね遠かったけどね、頑張って行ってきた
んで、一人で行ってきたの、
一人で
一人で、
そう、女子結構ね、一人でプラプラするの好きなので、
はい、
もう不老者
そんなことない、そうそう、行って
驚かれませんでした、
確かに、
いや確かに、でも視線が、
女ビジュアルの女の子がね、
ビジュアル
って見た目すごい綺麗じゃないですか、
いや、もらわないでください、
見た目はね、うん、
見た目はね
そうそうそう、
そんないっちゃんが、
はい、
はあ、行ってきましたね、一人でね、
なんていう会ですか、
ボードゲームサークル、
うん、
ポップ、
はい、ポップ、
POP って書いて、
は
い、ポップっていうものかな、
うん、
そう、そこに遊びに行ってきました、
おー、どうでした、
えー、っと まあ一人で行ったのでどんなかなってこうドキドキしながら行ったんですけど、うん、
そもそもオープン会初めてですか？
そうですね。のみさん家でのクローズ会しか今まで経験なかったので、
はい、
そう初めて
デビューして、
ね、そうデビューしちゃった。わ
え？
そうででもそのまあ男女の数で言うとやっぱ 女子が少なかったので、
うんうんうん、
こうどうかなと思いながらこう中入ったら、
はい、
皆さんこう優しくてこう、
はい、
すぐこう声かけてくださって、
はい、
どっから来たんだよ
そんなそんなテンションじゃないですよ。
何中だよ。
いやいや怖い怖い逃げるわ。うん、そう全然こうなんか一人でこう来たんですかとかどこでこう聞いて知ってきたんですかとか、
はい、
最初なのでじゃあ軽ゲーからやってみましょうかってこう、
はい、大丈夫かそれ。なんかすごい羽交い締めにされて尋問された
みたいな。そんなことない。
嘘発見気味なやつで針がビヨンビヨンビヨンビヨンみたいな。
何にも繋がれなかった。大丈夫だった。
一人身ですかって、はい、ビヨンビヨンビヨンビヨンビヨンって言って。久妻ですね。
そう楽しかったですね。でも
何遊びました？
最初にやったのが、うん、ドミノ。
あ
の倒すやつじゃなくて、
うん、
机にこう並べて縦に並べてこう伸ばして、数を、
うん、
なんか足し算ができればできるゲーム、うんうん、ドミノってやつと、
はいはい、
あとニムトと、う
ん、あ
そうニムトと、
うん、
あと宝石のきらめきを、
ね、
あの宝石のきらめきの専用のシートがありましたの、ね、で、ねうん、あれを敷いてで2回やりました。すごい楽しかった。
うわー、
実際その会場はどうだったんですか？
会場が、うん、その建物が、うん、その市民センターみたいな建物だったんですけど、
うん、
かなり大きくてですね、
はい、
何階4階5階建てぐらいな、
うんうん
感じで、真ん中が吹き抜けで、
うん、
で、太陽の光も入ってきて、
うん、
で、テラス席もあって、
何おしゃれ。
で、人がすごいたくさんいたんですよね。で、その多分受験生かな、なんか、
はい、
学生、
はいはい、
さんに見える年の方たちが、
はい、
こう、なんか、書いて勉強しているような人がいっぱいいて、でもこう開放的で普通にこう通路の真ん中に机とテーブルがあって、
はい、
でみんな飲み物飲みながらパン食べながらやってて、
しゃれてんなおい。
そうそう飲食カーだったからすごいねこう開放的ですごいいい空間だなっていう。
いい会ですね。
そうですね。でも私のイメージとしたらなんかあの、うん、なんやろいいあの真っ暗な廊下で、
う
んまあ、たまに蛍光灯がバチバチってなってる。ほらほらで、右下になんかキノコがちょっと生えてるみたいな。
サイレンやん。サイレンやん。
白いキノコがね。
懐かしいな。そんな状況、まあ、そういうとこもあるっちゃ多分ありますけど。
ですよね。大体そういうところやと思って
た。大体そうだね。
あれ
どんだけ行ってないねん。
いや、おしゃれなとこデビューしてみたい。
おしゃれですよね。
ええー。
じゃあ、その主催の方もきっとホラボド聞いてくださって。
いや、それが、その、ムミさんの名前を、うん、まあ、言って、うん、そういう、こう、ラジオやってる人ですよって言ったら、
絶対行かん。私絶対行きません。
いや、ムミさん、自意識過剰ですよ。
今、はい、自意識って噛んで、
はい、
力士って言って、力士過剰って何どこ
言ってくれた。
いやもうちょっと心が太ってますよ。
太ってますね。あうまいつなげた。じゃんじゃん。どうでもいいわ。
はい。
いやそもそも塩尻といえばですね。
はい。
ある日私のね同僚のね、
はいはい
まあ、会社の同僚の、
うん、
あのまあ言っても私中途で今の会社入ったんで、まあ、同僚つってもまあ結構若い子なんですけど、うん、その男の子がですね深夜2時ぐらいに電話かけてきてですよ。
うん、
で電話越しに言うわけですよ。
はい。
もみさん。夜分遅くにすいません助けてくださいって言われ て
怖い
人だなって
何があった
などうしたのって言ったら、
はいはい、
電車乗ってたら乗り過ごしちゃって寝ちゃってたんですよ迎えに来てくださいって今2時やけどまあでも一応私の方がね、はいはい、まあ年上ですしここはやっぱりね恩を着せておいたら後々役に立つだろうと思ってね
せこいせこい
分かったよってどこって聞いたんですよ、
はいはい、
そしたら、うん、塩尻って書いてますって無理ぽよ行くわけないじゃん
もう遠いよ
往復5時間ぐらいかかるよそんなところに私行けないよ、
うん、いやもうなんか塩尻
すぐ言いました、すまんって
先輩
すっごい
結局ねその子はね、はいはい、あのなんか全く同じ境遇のおっさんとタクシー一緒に乗って帰ってきてましたね、
はいはい、他にいたんだ
それぐらい遠いところですからね、
うん、
行きましたね、
ね、電車でねドブラクッコね、
まあ、ちょっと観光もねあってかな、
そうですね、うん、そうそう
ドライブでね、うん、はい、ありがとうございます。はい、ではですね、まあ、続いての話題なんですけど、
はい、
今もねリスナーの方も皆さん遊んでいらっしゃるんですかね、もうこれメタルギアソリッド、
え
メタルギアソリッド5、あ、いっちゃん知ってますよねこれ、メタルギアソリッド5ザ・ファントム・ペインですよ。
いや、
え、
名前だけは聞いたことあるけどやったことないですね。
あら、これあれですよ、主役は大塚明夫ですよ。
あ、本当ですか。
そうですよ、テンション上がってるやない
いや好きなんで、生産好きなんで、はい、すいません。
いやー、私1年半ぶりにテレビゲームのソフト買いまして、
はい、
うん、
うんうん、
ね、どうしちゃったんですか。
みんながイカにねなびいてる中も、はいはい、私はイカになんか屈服せず、
はい、
なんとかボードゲーム1本で生きてきましたが、
はい、
とうとう買っちゃいましたね
いやー、ちょっとおじさんに弱いんですか。
しかも見てくださいよここ、はい、ほらほら書いてる、
え、 PS3、
そうなんですよ、プレイステーション3版を買ったんです。
え、フォームは出てるでしょうが。
そこね、みんな言うんですよ、
はい、
ね、まあ、これ実は、まあ、360とかね1とか PS4 とか PS3 とかで出てるんですけど、はい、
うん
うん、PS3 で私買ったんですよ。だって PS4 持ってないから。
あ、
当然じゃないですか。しかもね、うん、まあ、描画的な問題がね、まあ、はい、いろいろ、まあ、ありますよ、それは確かに。
はい。
うん、画質だったりね、まあ、テクスチャーだったりね。
はい。
うん、そういったものを、ね、まあ、それでも我慢してでも買いたかったわけですよ、どうしても。
はい。
で、買ったら、なんかみんなが言うわけですよ、 PS3 マジ意味わかんねえとか言うんですよ、 PS4 じゃねえんだと思って。私家帰ってすぐ調べたんですよ、
はい、
PS3 版がどれだけ売れているのかを調べたんですよ、
うん、はい、
そしたらですね、まあ、全体の要は 100% ありますよね、今のところメタルギア5が、ね、
はい、
売れているのが 100% だとするじゃないですか、そのうち何パーかっつったら、
はい、
PS3 は 3% なんですよ。
え、すごい、
その中に食い込んだんですね。
食い込んだ、食い込みたくて食い込んだわけじゃねえ。
シリアルナンバー入れてもらいましょうよ。
確かに入ってるかな、うんうん、入ってねえよ。残念、 3% しか売れてない
少な
シャミプレイステーション4版が 72%、
はい、
なんで圧倒的にプレイステーション4版が売れてるわけですよ、
ね、わー、すごいです、皆さんお金持ち。
逆にレアでしょ。
はい、
いやでも面白いですよ、やっぱり私ずっとこれまでやってきましたからね。
はい、
うん、というわけで今回の指標はですね、はい、なんとメタルギアソリッド5、
はい
はい、次の話題ですが、はい、8月29日にですね、はい、遊び遊ぼうとのメンバーで開催しましたホリデーゲームカフェボリューム2が開催されまして、
はい、
うん、まあ、もちろん私はですね、まあ、以前からね、まあ、宣伝させていただいていたように、
はい、
ゲームマスターとして参加してきたわけですよ、
はいはい、あれですよ、すごい羨ましかったんですよ。
何がですか。
あのツイッター上で画像が流れてくるじゃないですか、う
ん、はいはいはい、
遊びやそうとカフェの、
はいはいはい、遊びやそうとカフェ、本当ね、生半端な知識だったらコメントすんじゃねえよ。
違うんですよ、
私が怒られるの。伊達さん
ちゃんと覚えてたんですけど、
あの女っつって
なぜかね、カフェとラテが混ざってカフェラテみたいな、
ね、カフェとラテが混ざってカフェラテってなんやねん。
頭が混ざっちゃっただけなんですよ。
カフェとモカが混ざってカフェモカ、何でもいいわ、
チョコラテ、
チョコラテどうでもいいよ
いや、もう遊び遊ぼうとのこのね、
う
ん、ツイッターに流れてくる画像がもうキラキラしてて、いや、もうめっちゃ楽しそうに見えるんですよ。もうキャッキャフフワキアイアイしてて、
うん、
いや、もうその眩しい空間行きたくなりましたよ。
行きたくつか来いよ
いや、ね、今回はだから
行きたくつか来いよ。
今回はあの家の中に缶詰されてたんで。
あ、そうなんですね。あ、そっかそっか、今回
ゲーム会社、
うん、
疑似ゲーム会社体験、
疑似ゲーム会社ワークショップ
はい、ワークショップじゃないですね、ガチですか、
やってた、はい、あー、じゃあ次回はねボリューム3があれば、
はい、
ぜひぜひですよね、うん、
ぜひ行
きたい。実際ね、はい、そのチュパミさんが言うようにですね、まあまあ、あれですね、まあ、第3部以外は結構、はい、まあ、当初、ね、チケットがあまりに余って、
はい、
ちょっとやばいなって思ってたんですが、
はい、
まあ、おかげさまでですね、
告知もしててね、
ね、満席御礼、 もうその1週間前、まあ、ホラボド配信してね、その週のホラボド配信して、
そうですよね、
もうすぐババババババって売れて、
ね、
第1部第2部も一気に完売して、大盛況ですよ。
すごいですね。そういえばあの名古屋からいらっしゃった方も、
名古屋だけに限らずですよ、いろんなところから来られてたみたいですけど、まあ、名古屋で言えば、まあ、フランとアバンの仲間たちっていう、まあ、有名な、まあ、ポッドキャストですよね、はい、のアバンさんとか、はい、あと篠城の篠崎さん、篠さんですけど、篠さん、まああれですよ、オールグリーンですね、
はい、
はるちゃんがあの買ってましたよね、
かおりんさんもね、
はい、かおりんさんも買ってましたっけ、はい、誰ですかかおりんさんって
ひどい
あとですね、あのスルメデイズのニルギリさんとか、
はい、
遊びデプトの吉光さん、
はい、
あとシュレティンガーゲームズの内田さんなどなどですね、もうボードゲームサークル人もたくさん来てくれまして、ちなみにシュレティンガーゲームズの内田さんはですね、
はい、
あのまあくれたわけですよ、その自分の作品を、シュレティンガーゲームズの、
うん、
スターライトステージ、これ私一度ねテストプレイの時に参加して、
はいはい、
あの遊ばせてもらったんですけど、非常によくできた、まあ言ったらもうみんな知ってるかもしれませんけど、人気のアイドル育成カードゲームなんですけど、
はい、
それをいただきまして、うん、いやもう本当にありがたいですよね、
うん、いただけるなんてね、
まあ、
ね、
そ
ん
なにね、最近あれなんですよ、いっちゃん、あの私いろいろとゲームいただく機会が多くて、
うん、
あのこの前も、はい、あのリトルフューチャーのエミさんね、代表取締役のエミさんとですね、
うん、
まあ、対談収録したんですけど、まあ、それはまた今度流すんですけど、
はい、
はい、そちらでですね、またエミさんから、はい、クロノスハンターというゲームをいただきましてまたこれも面白くてですね、また後でやりましょう、
あ、ぜひぜひ、
いいでしょ、
羨ましい、買わないとなかなかね、
はい、
こういただけるっていうのもね、ありがたいし羨ましいですね、
じゃああげましょうか、
は
ありませんよ、誰があげますか、俺も、
え、どうしたんですか、情緒不安定ですか、
そうですよ
怖いですよ、
かおりんさんいないから
かおりんさん、
かおりんさん帰ってきて、
帰ってきて、腰から突っ込んで、
で話戻しますが、
はい、
まあ、そのホリデーゲームカフェボリューム2でもですね、
はい、
その名前はちょっと出せないんですけど、
はい、
あのピッチピチの、まあ、女性声優陣、
おお、声優さん、
はい、まあ、多数参加されまして、これ私がね誘ったわけではなく、
はいはい、
まあ、とある筋から、はい、あの、はい、参加してくださった方々なんですけど、まあ、私も初対面だったんですけど、まあ、ピシッ、はい、ちょぺち
ょ、あ、ですよね、なんか
ぺちょ
ぺちょぺちょ、
ぺちょぺちょ、
もうなんかもう弾いてますね、
弾いてましたよ、
水分弾いてますね、
水分ね、なんかね弾きすぎてもうね、なんか体内から水分出てくるぐらいの、
あー、もうたまになって、
そう、ポワッつって
ポワッつ
ぐらいの、もう声優さん、いやー、びっくりしました、まだその子からね、はい、まあ初体験
なんか
初心者
なんかどうしてもそっち方向に持
って、違います、今のは不可抗力です想像が先に行き過ぎましたね、
落ち着いてください、うん、
はい、初心者ボードゲームなんか一回もやったことないって方がいらっしゃって、
はい、おー、そうなんですね、
でもこういった方をですね、
はい、
そのボードゲーム沼、
はい、
ね、うん、伊達あずみさんがよく言うボードゲーム沼にズブズブに
ズブズブに
つけ浸す、
はい、
っていうのが私たちの定め、
そうです、ね、
義務ですから、もちろん見事につけてやりましたよ、でもあれですからね、
はい、
そのボードゲームのね前日だから、ゲームマーケット前日会にもですね、
はい、
うん、来てくれることになりまして、
あ、
もうぜひとも行きたいと、
わ
あ何その疲れた感じ、
いや、あのね、これ写真で見てて、うん、このなんかカーディガンを、うん、まあ、肩にかけるやつ流行ってるじゃないですか、あの発祥した女性は誰なんやろって思って、
あー、ルックスも ねまたねいいわけですよ、ただのピチピチじゃないですからね、そういった方を、
はい、
まあ、はめたそんなゲームをですね今回紹介しようかなと、要はですね、そういった遊び遊とホリデーゲームカフェ2で、
はい、
ね、好評だったゲームの中から、
はい、
抜選して、
おお、これを絶対受ける、
はい、そうですね、
はい、
まあ、私の中の鉄板ゲーム、
お、題して、
うん、題して
、
どういったゲームもういいな、はい、というわけで、今回紹介するのは2作品、まず1作目がこちらでございます。なんじゃもんじゃ、なんじゃもんじゃ、
なんじゃもんじゃ、
イエーイ、なんじゃもんじゃです、
なんじゃもんじゃ、
はい、うるさいな、ひどいな、なんじゃもんじゃ、これはもうお二人とも遊ばれましたよね、
はい、
はい、
うん、
これは鉄板ですね、
あ、じゃあいつものやつお願いしますよ、チパミさん、
はい、
はい、
こちらなんじゃもんじゃはですね、
うん、
対象年齢は、
うん、
要塞魚、
うん、
おでプレイ人数が2から6人、
うん、
プレイ時間は15分となっております。
はい、ありがとうございます、まあ、これ15分ってなってますけど意外とですね、
はい、
まあ10分もかかんないんじゃないかな、
うん、サクサクいきますもんね、
ね、まあ、ちょっと今ね取り出して目の前に広げてみましょう、
ルールもめちゃくちゃ簡単ですね、
そうですね、
そうね、
でこちら実はですねメーカーはですねなんとロシアの、はい、シンプルルールズといったブランドなんですけど、はい、まあ、ロシアのアナログゲームがですね、まあ、日本に入ってくるっていうのは、
はい、
まあ、珍しいですよね、
うん、そうですよね、
なかなかないです、やっぱ数少ないんですよ、うん、まあスゴロク屋さんなんかでも今入ってね入荷して、うん、まあ、次の日見たらもうないってぐらい、人気、
いやでもこれは確かに納得ですね、
うん、
ね、こういったねカードだけで遊ぶゲームなんですけど、
はい、
まあ、イラストは書いてますね、
うん
うん、このゲーム実は別名名前を呼んでという別名がありましてね、
うーん、
で、まあ、今回そのメーカーの要請のもと、まあ、正式放題としてなんじゃもんじゃとなったんですね。
あ、放題なんですね。
そうです、おーおーおおそうですよ、ロシア語でなんじゃもんじゃって聞きますなんじゃって言ってますよ、
いや、そうですね、ないですね、
いっちゃんさんちょっと顔赤いですよ、
うん、天然ですか、好物ですさあ行きましょう、はい、はい、いいですよね、あの要は新婚のね、はい、新妻の天然、はい、
そうですね、
うん、たまりませんね、ありがとうございます、
うん、
で、まあ、このなんじゃもんじゃというゲームはですね、まあ、この可愛いイラストがね特徴的なんですね、で、まあ、ざっくり言ってしまうと、まあ、パーティーゲームなんですよ、はい、うん、まあ、あのホリデーゲームカフェ2でもですね、まあ、そうやってパーティーゲームとして遊ばせてもらったんですけど、じゃあルールの説明していいですか、
お願いします、
はい、カードが60枚あります、
はい、
でそれらカードにはですね、いろんなキャラクターが書かれているんですが、この何とも言いようのない、なんですかねこれ見た目
ね、
あの唐揚げに足が生えたような、しかもその足もですねなんかよくわからない、チョコレートでできているような、
そうですね、うん、見た目全部なんかあのあれですね、海外の、
うんうん、
海外のそう洗剤のスポンジ、
はいはいはい、はい、
に似てますね、
わかるようでわかんないですけど、うん、まあ、これが12種類のキャラクターがいまして、はい、まあ、それが5枚ずつあるんですけど、はい、ね、
それぞれ特徴的なね、
そう、これはですね、うん、まあ、いわゆるまあ記憶ゲームですね、
そうですね、う
ん、山札を作りまして、まあ、シャッフルして山札作って、そこからですね時計回りでプレイヤーが1枚ずつめくっていくんですね、ペロ、
うん、
でめくったらそのキャラクターに名前をつけます、まあ何でもいいですよ、
ほう、
うん、まあ、例えば太郎とかね、うん、まあ、南者くんでもいいしね、あとあれですね安田圭とかね、あとハッタンアミカとかね、鈴木ランランとかね、
古い
それ何でもいいんです
、はい、
そういう風に90年代フィーバーした人たちの名前をつけてもいい、何つけてもいいんです、はい、まあ、そういう風に名前をつけて、で次のまた隣のプレイヤーに移ります、そしたらまためくって、でまた名前をつけて、でまためくって名前をつけてっていう風にどんどん山札からカードをめくっていくだけ、
うん、
ただすでに名前をつけているキャラクターのカードをめくってしまった場合ですよね。
はい。
うん、
その場合は早い者勝ちでそいつの名前を叫ぶわけですよ。
はい。
安田圭って言うわけですよ。
そうですね。
うん、安田圭って言うわけですよ。で、一番早かったプレイヤーが、そこまでめくられてきたカードをポイントとしてもらうと。とっても簡単ですね。まあ、お化けキャッチと似てますけど、うん、あの場合は、まあ、頭使って、で、まあ、取っていくじゃないですか。
そうですね。う
ん、でもまあ、判断能力ですよね。
こちらの場合だと、その名前を名付ける楽しさもありますし、
うん
うん、
そもそもなんかもう変な名前をみんなで呼び合うっていうことが、
そこなんですよね。うん、ねえ、いっちゃんね、
はい。そうですね。この間も遊んだ時にもみんな好き勝手名前をつけるので、もうずっと笑ってましたね。笑いが止まんなくなっちゃって。
そう。このゲームはですね、はい、ぜひですね、ガチゲーマーではなく、うん、まあ、家族だったり、
はい、
恋人かな、あと、まあ、合コンとか、まあ、若い人たち特に遊んでいただきたいんですけど、まあ、ボキャブラリーも必要ですけど、ね、名前をつけるためのボキャブラリーも必要ですけど、まあ、なんかこう身内ネタとかでも遊べるわけです
よ。ああ、そうですね。鈴木とか。
そう、鈴木の寝顔とかつけてね、あ、似てるみたいな。で、ペーって出てね、鈴木のなんだっけ、何顔だっけみたいな。 ってなったりして、
はい、
っていう風に、まあ、そのつけた名前自体でもう面白い、まあ、そういった簡単なゲームですね。
はい、
はい、
うん、で山札が尽きたら、まあ、カードの枚数を数えて一番多く持ってきた人の勝ちです、はい、
うん、
まあ、このゲーム、フレーバーがまた切なくて、
はいはい、
まあ、お二人にはね、あえて伝えてなかったんですけど、まあ、このフレーバーがですね、うん、大きな頭に手足の生えたナンジャモンジャ族は何でもかんでもすぐに忘れてしまいます。彼らに新しい名前をつけてあげましょうっていうフレーバーなんですよ。
悲しい、
悲しいでしょ。まあ、彼らがそもそもナンジャモンジャ族っていう名前も切ないのに、
はい、
さらに自分の名前を忘れるっていう、
切ない。
まあ、例えばね、チュパミさんがね、はい、まあ、朝起きまして、はい、
うん、
でね、まあ、仕事行こうと思って外に出たとしましょう、
はい、
そしたらもう何ですか今日は、名前も思い出せないぐらいに全く記憶がないわけですよ、
はい、
うんうん、
そしたらみんなに名前つけられるんですよ。ね、白ゴリラとかつけられるわけですよ。
白ゴリラひどい。
どうですか、切ないでしょ。しかも白ゴリラってつけたやつが、なんだっけこいつの名前って言ってくるわけですよ。
つらい、
切ないですよ。
いじるならちゃんといじってくれ。
いじるならちゃんとね。
そうですね、雑はいかん、雑。
そもそも、なんじゃもんじゃっていう言葉って、
はい、
なんかこう、なんか聞いたことあるような言葉じゃないですか。
そうですね。
うん。なんじゃもんじゃっていうのは、見慣れない植物のことですね。はい、うん。まあ、怪奇とか珍奇。まあ、要はそういった、まあ、不思議な木に対して、うん、まあ、地元の人々がつける愛称らしいんですよ。
へ
ぇー。うん、
だあそこの森に生えてるのはなんじゃもんじゃみたいなことをね、まあ、年配の方とかは言うわけですよ。
あら、
うん、
なんかファンタジックな香り。
でもね、よくよく考えると、ってことはこいつら植物なんですよ。
え、
だってなんじゃもんじゃ族なんです
よ。そういえばなんかオレンジとかね、
そうそうそうそう、みかんっぽい人もいますし、ゲジゲジっぽい人もいますから、
豆っぽい人もいますしね、
そう、だからこいつは実は植物なんですよ。
全毛生えてますけどね。
うん、
キムクジャラ、
キムクジャラですね。
はい、で、あと、まあ、こういったゲームって、
はい、
まあ、結構飽きやすいパターンあるじゃないですか。
うん、
あ、せっかく、まあ、人気だし、まあ、パーティーでも受けると思って買ったものの、
うん、
やっぱりゲーム性として浅いから、
うん、
なんかすぐ飽きちゃうんだよなみたいになりますけど、
うん、
このゲームはですね、2回目3回目こそが進化を問われるゲームなんですよ。
そうですね、
そうですね。2回目やるときにね、
うん、
1度目の名前とかを頭の中に入れたまま2回目やると、
うんうん、
同じメンバーとも混乱しちゃうんですよね。
そうなんですよ、あれこれ鈴木ら、あ、鈴木らさっきのやつだって、あ、1回目に遊んだ時の名前だったってね、
うわー
って、引きずられちゃって
う
まくポイントは稼げない、ってよくあるんで、まあ、だから2回3回続けてぜひぜひ遊んでいただきたいですね。
うん、
うん、でさらに、まあ、バリアントルール、うん、まあ、要は追加ルールなんですけど、
うんうん、
めくったカードと誰かが獲得したカードの一番上のカードが一致した場合は、そいつの名前ではなく変なのって呼ばないといけないですね。そういったバリアントルールがありまして、
あ、そう、
まあ、一番早く変なのって呼べた人は一致していたカードの持ち主のカード束をなんと全部取って自分のものにできる、まあ、そういったルールを適用すれば、まあ、後半ね、例えばもう全然、
はい、うん、
全然もう早いものを取れなかった、
はい、
うん、としても、その1回でカード丸々自分のものになるわけですよね、
うん、下克上だ、
逆転ができるようになると、
うん、
っていう風なね、バリアントルールもあるんで、まあさすがに飽きてきた、もう10回以上してるからなってなっても、こういったバリアントルールをぜひ入れて、はい、そしたらもうすっげーエキサイティングしましたからね。なんかこう理不尽感、
はい。
そうですね、せっかく自分で当てて取ったのに持ってかれる、
このカツアゲシステム、
うん、
そこなんですよ。ただ、まあ、その理不尽感も面白いと思えるように消化してるんですね、このゲーム、
うん、
まあ、ちょっと例えばエルジウムっていうゲームだと、一生懸命一生懸命自分のデッキとか構築してきたのに、
はい、
まあ、急に攻撃カードでそのデッキを破壊されて、ここまでかけてきた時間があっという間にパーになったとかっていうのは、もう本当にガクってなるんですけど、何やねんと、このゲーム何やねんって逆にもうね、嫌な気持ちになる場合もあったりするんですよ。
そうですね、なんかたまに叫びたくなる気持ちも、
そうでしょ、
ありますよ。
けれどもこのゲームは本当にサクッと遊べるし、パーティーゲームなんで、取られたとしても、うわーやられたって、じゃあ次は私が変なのって言おうっていう風に簡単にね、気持ちが切り替えれる、
はい、
うん、そこがまたいいですね、
うん、そうですね。
で全体を通してポップなイラストなんですよ、
はい、
まあ、ロシアって想像してね。
え
でゲームって思ったら、 まあ、リスナーの方、今耳だけで聞いてるだけの方は、もしかしてめちゃくちゃ怖い絵なんじゃないかなとか、うん、なんかちょっと受け付けない絵なんじゃないかなとか思うかもしれないですけど、ね、非常にポップで味のあるイラストなんで、
うん、
まあ、全然ね、気分的に持ち込むことないですから。
そうですね、なんか絵本みたいな。
うん、あ、そうですね。
ね、可愛いですよね。色使いがまあいいですよね。
可愛い。
そう、明るい色がね、たくさん使われてるし。
ね。
あと、ボビさんはこう、飽きてきたらっていう話をされてましたけど、うん、
はいはい、
私まだ全然飽きてないです。
お
お、いっぱいやってますけど。
おお、うん、いいですね。
いや、もうしょうもないことで盛り上がれるのは最高じゃないかなとは思って
、はい、今のくくり方だと別にあれですよね、あの酒飲んで王様ゲームでもいいみたいなこと
です、はい、いや、そういうことじゃないんですよ
このゲームだからこそでしょ。
はい。
じゃあどこがいいんですか、このゲームの。チコミさん的には。
そうですね。なんかあの、みんなに、受ける名前っていうのを、
うん、
あの、だいたい何言っても、受けるんですよね、これって。なんか、
あ、
うん、まあ、例えば、鈴木って言っても、うん、山田って言っても、うん、何言ってもどっかんどっか笑ってくれるんですよ。
うん、だから。いい仲間。いい仲間ですね。
おい、何言ってんだよって言いながら、こう、笑ってくれるっていう手応えっていうのが、面白かったりもしますし。
いや、私、あの、耳袋食べぞって言ったら滑りましたよ。
気持ち悪いです。
ダメ、ええ、やっぱダメか。
ダメじゃないですけど。
耳袋食べぞ。
でもそれでもやっぱり、それを全員で喋るってことは、耳袋食べぞっていう風に叫ぶっていう時は、
う
ん、やっぱめっちゃ盛り上がるじゃないですか。
確かに、ね。
突っ込むものなら、突っ込んでる最中にめくられて、どんどん先行かれて、
はい、
得点取られちゃうとかもあるから、
はい、
もうずっとみんな必死に、変な名前を叫んでるから、
はい、
もうずっともう笑っておかしいんですよね。
そうですね。
あとね、はい、男女で遊ぶときはですね、まあ何枚かそのプレイヤーの名前を入れてみたりすると、
あ、
ちょっとねドキッとするシチュエーションになりますね。
確かに、
う
ん、え、例えば
これじゃあいっちゃんって名前にしようっつって、
はい、
うん、でまたペラってペラってめくって、
うん、
みんなでいっちゃんって言うわけですよ。
ああ、嬉しい。
嬉しいでしょ。
それ嬉しい、
うんうん、
その中に好きな人がいてごらん。
おお、ちょ待てよ、
いっちゃんっつって。
なんで呼び方
なんかゾワゾワする。
あんちゃん。
いや、もうちょっとゲームの時までそのテンションなんですか。
ちにーちゃん。
ちにーちゃん、やっぱりな、やっぱりな、
ちにーちゃん。
ちにーちゃん、遠い遠い
っていう風にね、はい、まあ、叫び合ったりするのもね、楽しみですね、
はい、そうですね、うん、すごくハードルが低い大喜利みたいな感じ、
うん、
あ、そうですね、
そうしても楽しめるかも、
うん、
知らないですね。
で、まあ、いつものように言わせていただきますが、はい、あえてネガティブなことを言っちゃうよコーナーですけれども、
はい、来ました、ね、
まあ、このゲームのネガティブな点、うん、まあ、わかりやすいんですけど、
うん、
まあ、カードの耐久性が低いですね。
あ、
ちょっとね、このドミニオンとも同じぐらいの耐久力なんですけど、
あ、確かに。
すぐにですね、まあ、水があるところ、例えば水滴に触れちゃったりするとふやけちゃったりしますし、はい、まあ、荒っぽく使っちゃうと端っこが折れたりするので、まあ、それは気をつけていただきたい。うん。あと誰が一番なのか、要は早い者勝ちですから、うん、ね、
はい、
いちゃんって叫ぶわけですけど、
はい、
誰が一番なのかが基本的にわからない。これもネガティブなんですね。
ありましたね。
なので私がこのゲームを遊ぶときは一番最初インストの時点で言うのは、うん、譲り合いのゲームですって、うん、そのお互いに思い合って今のはあなたですねっていう風に譲り合う気持ちを持って遊んでくださいっていう風に言いますね。
はい。
じゃないと本当に俺だ俺だってなりますからね。
そうですね。いや、もうだって叫んでる瞬間わかんないですからね。
そうなんですよ。
はい。
そうなんですよ。うん、
まあでも言ったらそれは逆に、
うん、
まあ例えば、
うん、
小さなお子さんとかと一緒に遊ぶ時もうまく接待ができるっていうのはいいかもしれないですね。
そうですね。
はい。
と、あとですね、最後に、他のコンポーネントでも遊べちゃうっていう点がありますね。そういうことです。
あー、
これね、マジック・ザ・ギャザリングのカードとかでもね、
はい、
できるんですよね。
あんまりなんか、発想したことなかったでしたけど。
はい。
はい。うん、そういえばそうですね。うんうんうん、
そうです、そうです。なんで、まあ、あえてこういったカードを使わないでも、
はい、
ちょっと飽きてきた人には、
はい、
ね、持っているカードで、別のゲームのカードなんかで遊んでみても、面白いかもしれない。
確かに。
うん、混ぜてみてもいいしね。
うん、
うん、あ、混ぜるのいいですね。
まあ、混ぜたら間違いなく裏向きで分かりますけどね。
裏の
次あれだな、
裏の模様で、
あ、次ドミニオンのカード来るなって分かりました。
あ、ミンペイ、ミンペイ、
ミンペイ、いや、ミンペイは別に名前つけてないで 民編に名前つけようって話してる。
そうですね。
っていう風な、まあ、ネガティブなテーマありますけれども、
は
い、まあ、それをね、
はい、
まあ、補ってあまりあるほどの、
はい、
うん、面白いゲームですし、
うん、
まあ、これをやって盛り上がらない友達はなかなかいないんじゃないかな、逆に。
そうですね。
と、
こんだけ寒いこと言っても盛り上がってもらえますから。
そう。
そう、はい、だって言わなきゃいけないからね。
そうですね。
はい。
叫ばないといけないですね。
そう。
っていうのが、こちらの、なんじゃもんじゃでした。
はい。
なんじゃもんじゃ2っていうのもね、実はありますので、リスナーの方。
お、
このなんじゃもんじゃ2の一応説明をしておくと、そちらはですね、また新たな12種類の化け物たちがですね、入った別パッケージになりますんで、混ぜると12人まで遊べるようになります。で、スゴロク屋さんに行けばありますので、ぜひぜひ、1も気に入れば2も買ってみてください。遊び方は一緒です。
おー、いいですね。
はい、続きまして、ね、2本目。
はい。
2つ目紹介するゲーム。
はい。
いきますよ。こちら。ドクロとバラ。ドクロとバラ。
ドクロとバラ。ドクロとバラ。
スケルアンラウゼツ。イエス。
よっ、よっほー、よっほー、ブラボー。
怖い。
え、あ、そういうノリかと思いました。
違います。
パッケージからも。
あの、初めてです。初めてです。あなたのそういった声聞くの。
顔も顔ですけどね。
お前の方が気持ち悪かったよ。おほうじゃねえ。まあこちらドクロとバラというゲーム、まあこれも何ですかね、
はい、
ずっと前から私遊び倒してますんで、
ボロボロですね。
まあ今回ね、あえて紹介する必要もないじゃないんですけど、はい、まあせっかくね、ホリデーゲームカフェボリューム2でもですね、
はい、
まあ大盛り上がりしたので、
うんうん、
まあ、この機会に紹介したいなと思いまして、
まあこちらは鉄板ですよね。
鉄板ですよ、うん、
はい。
まあこれ、あの、別名スカルというゲームですが、
はい、
はい、まあ、ブラフゲームの定番中の定番、
うん、
うん、ブラフゲームってわかります？いっちゃん、
嘘をつくゲーム。
そうですね、うん、嘘をつくのがメインとなるゲームなんですけど、
はい、
2011年のですね、フランスゲーム大賞に実はこれ、
おお、フランス、
そう、フランスゲーム大賞をですね、見事に受賞しまして、
うん、
実は意外と知られてないんですけど、世界的にも評価されてるんですね。
うん、
で、デザイナーはワーウルブス・オブ・ミラーズ・ホローのデザイナー、まあ、いわゆる人狼ですね、
はい、
そちらのデザイナーになっております。
うん、
うん、まあ、あちらもね、まあ、正体陰徳のね、まあ、ブラフゲーっちゃブラフゲーじゃないですか、
はい、
なので、まあ、そちらのデザイナーさんはですね、まあ、かなりこういった類のゲーム性が得意らしくて、
お、
うん、で、このゲーム、
はい、
まあ、一時はですね、まあ、どこのゲーム界ってもありましたよ。もう必ず卓が立ってました。
うん、あー、
うん。
いや、これね、私、実は、初めてボードゲーム界に行った時に、初めてやったゲームなんですよ。うん、
おー、え、人生初のボードゲーム。
そうです。
あ、じゃあ思い出深いですね。
そうですね。
その時は、どの箱でやりました？
その時ですか、
うん、
あ、この、 あの黒い箱ですね。
っていうように、
はい、
まあ、実はドクロとバラってバリエーションがありまして、赤箱黒箱ってあるんですね、
うん、
でさらに今だとスカルっていう名前が変わって、
はい
はい、また新しい新版があります。
ちょっとサイケデリックな、
そうそうそう、ちょっとどころじゃないですよ、スーパーサイケデリックなデザインですけど
確かにちょっとあの危ないパッケージですよね、
うん、ゲーム性としては全く一緒ですね、
はい、
で、まあブラフゲームというと、まあ、リスナーの方で、まあ、思いつくのっておそらく他にブラフって、ま
あ、
それこそブラフって名前なんですけど、ブラフっていうボードゲームがあって、
はい、
まあ、そちらかなり有名なんですけど、
サイコロのやつですね。
そうそうそうそう。まあ、そちらは、まあ、ゲームシステムとして、その嘘をついたりとか、見抜いたりするのに、確率とか、期待値とか、
はい、
そういったものを計算して遊ぶんですよ。
そうですね。
で、正直ちょっと数学が苦手な人とか、こういったまあアナログゲームが初心者の方って、まあ、辛いんですよね。
うん、
あ、今期待値いくらいくらだから、それだとだってバレちゃうよみたいなこと言われても、うんみたいな。
もう期待値っていう名前を言われるのがちょっとね。
そうそうそうそう。あ、うん、まあ、言いたいんだろうな感もありますよね。期待値って教えたいんだろうな感みたいな。
そうです。
私もまあその洗礼を浴びた一人なんですけど、なんでブラフは実はちょっと苦手なんですけど、
はい、
まあ、こちらのね、ドクロとバラに関しては、そういった面倒な要素が一切絡まない。
おー。
うん、もう本当に一切ですよね、
うん、
もう一切絡まないんですよ、
うん、
まあ、ここまでシンプルなルールでゲームになるのって、
うん、
無理でしょ、ゲームになってないよってくらいに 本当に一切絡んでないですからね。
そうですよね、うん、初めて遊んだ時 も、うん、もう何も考えずに、うん、嘘を見破ろうって思うことぐらいしか考えてなかったです ね、
というわけでインストしたいと思いますが、
はい、はい、お願いします。
今回はあれですかね、
え
チュパミさんインストしたいですか。思い出のねゲームですし、いいですよ、どうぞ。
はい、ドクロとバラはプレイ時間が15分から45分、プレイ人数は3から6人、対象年齢は14歳以上となってます。
はい、じゃあインストどうぞ。
はい、あ、どうもありがとうございます。こちら、
うん、
ドクロとバラでございます、
うん、はい、
はい、あ、皆さんどちらから来られたんですか。
あ、私ですか。
はい、
もちろん関東から。
ああ、遠いところから、うん、はい、いらっしゃって、
はい、ちょっと北の方から。
あ、北の方から。
はい、
あ、まあ、ちょっと肌も白くてね、うん、
はい、はい、
はい、じゃあそういうわけで、うん、あのドクロとバラのインストを始めさせていただきます。
うん、うん、どうぞ。
はい、
うん、
いや、こちらですね、まず見ていただきたいのがですね、うん、4枚のカードがあるんですね。
ほう、
はい、ちょっとその4枚のカード、
というわけで、
はい、
いや、またいつものようにですね、
はい、
フェードで消えましたね、ちゃんね。
消えましたね。
ふわーっつってね、びっくりしましたね、どこから来たっつってね。大丈夫この人。
いや、まあ、インストする前にほら雰囲気作りと言いますかね。
はい、こちら、ドクロとバラというゲームはですね、
打ち解けるところから、
はい、まずコンポーネントとしてコースター、はい、が入ってます。っていうかね、もうコースターしか入っていません。
おしゃれですね。
おしゃれ。で、丸いコースターと四角いコースターが入ってます。
はい。
まあ、これをですね、丸い方をカードと呼びましょう。
はい。
はい。では、四角いコースターをまず自分の前に置きます。で、コースターのデザインとして、ドクロ面とバラ面があるんですけど、
うん。
はい。ドクロ面からバラ面になり、バラ面からさらにめくることができれば、その人の勝ちでこのゲームは、終了となります。
はい。
じゃあ、どうやったらめくれるのか。そこがポイントですね。うん、皆さんの手元にあるカード、4枚あります、
うん。
うん。で、表面はデザインみんな一緒なんですけど、裏面にはですね、バラが3つ、そして、ドクロが1つ、という風に、4枚の内訳としては、全員が共通で、1対3で入ってるんですね。
はい。
うん。で、それを自分で選んで、四角いコースターの上に置きます。で、全員が置いたらゲームがスタート。うん。まあ、スタートプレイヤーからですね、やっていくことはとっても簡単。自分のさらに手元のカードを上に置く。ね、自分のすでに置いたカードの上に置く。か、めくる枚数を言う。
はい。
ですね。この2択しかありません。
うん。うん、
例えば私がじゃあ置きました。はい。じゃあ、いっちゃんも、はい、はい。置きました。
置きます。2枚目置きます。
うん、じゃあ、はい、私は3枚めくります。
というように、ね、まあ、めくる枚数を言った場合、
はい、
これ以降はですね、まあ、さらに時計回りで順番が回ってくるんですけど、
うん、
もう上に置くことはもうできなくて、さらにそのめくる枚数を上乗せするか、もしくはゲームから降りるかっていうことですね、うん、まあ、この勝負から降りるかっていう話なんですけど、うん、
はい、
うん、で、今、チュパミさんが3枚って言いましたよね。
はい。
で、場を見ると、マックス今、5枚あります。
はい。
なので、言っていい枚数っていうのは1から5。うん、で、チパミさんは3って言ったので、次私としては4か5しか言えないわけですよね。
はい。
でも私はパスしたとします。
はい。
で、いっちゃんもパスしたとします。
パス。
っていう風に最後の1人になったら、その人が勝負に出ます。
はい。
うん、
自分のやつからめくっていって、
はい、
その言った枚数分全部がバラだったら、その人の勝ちで、四角いコースターがめくれます。
はい。
はい。
簡単ですよね。
そうですね。
うん。
ちょっとめくってみましょうか。
はい。はい。
1枚目。
1枚目バラですね、自分の。
で、めくる際にですね、そのね、
はい。
2枚置いてる人いるわけじゃないですか、2枚以上。
はい。
重ねてね。
はい。
で、そういった場合は、必ず上からめくっていきます。
はい。
急に下のやつをめくるっていうのはなしです。はい、じゃあめくってみてください。
選べないんですよね。
そう。
はい。あー、
ドクロ。
ドクロいっちゃうさ。
はい、私が置いた2枚目のやつはドクロでした。
はい。
このように、ドクロをめくってしまった場合は、ドボーン。
ドボーン。
はい。まあ、ペナルティとして、
はい、
その、チュパミさんが持っている、
はい、
この4枚のカードを一旦シャッフルしてもらって、それを、ドクロを引かせたプレイヤーが1枚、こっそりと引いて、内容を見ずに、 このゲームから除外します。
はい、私ですね。
まあ、これによってもしかしたらドクロがなくなっているかもしれないし、
はい、
バラが1枚減っているかもしれない、
うん、
でまたその勝負をかけたプレイヤーからゲームが始まると。
はい、そう
です。っていう簡単なゲームです。
うん、
うん、めちゃくちゃ簡単ですよね。
はい、
だってね、バラを置いてで、まあめくる枚数言って、
うん
うん、
でまあビンゴと当てたらね、2回勝てば終わりでしょ。
そうですね。
まあこれだけ聞いたらもうそれこそね、まあ何ですかね、子供がなんか遊び半分で作ったようなゲームルールじゃないですか。
うん、うん、いやでもそれがね違うんですよね、うん、
大事なのは、
うん、
めくるときはまず自分のカードからめくらなくてはいけない。たったこれだけのルール、
はい、
これだけのルールによって非常に奥深いゲーム性になってますね。
うん、
うん、
そうですね。簡単にブラフを打つことができないんですよね、それによって、
うん、まあ普通に考えればそのドクロを仕込んでいるのであれば、
はい、
ね、すぐに降りた方がいいじゃないですか、ね、自分のからめくるんだから、
はいはい、
自分がドクロ置いちゃってるんであればね、
うん、
めくりたくないし自分のやつなんか、うん、
数字痛くないですよね。
じゃあ例えばチュパミさんが1枚って言って、で、はい、次私の番来た時にパスってすぐしたいじゃないですか、負けたくないから、
うん、
でもそんなことをした日にはね、
はいはい、
もう自分のところにドクロありますよって宣言してるようなもんなんですよ。
ああ、うん、罠張ってますよ。罠
張ってますよ。罠張ってるよ、あげない方がいいよって教えているようなもの、
うん、
じゃあここは一丁ということで、
はい、
まあ、実はドクロを置いているけどあえてギリギリの数字を言う、ね、今4枚めくれ、マックス4枚めくれるとしても、はい、3とか言うわけですよ、
うん、
あ
で、おー、なるほど、あんな大きい数字をもみさんが言ったんであれば、
はい、
もみさんのところは間違いなくドクロじゃないなと、
はい、
バラ置いてるなっていう風に読んで、
うん、
別の人が4枚なんて言うわけですよ、
はい、
で自分のめくって、まあ、バラですよねその人はね、
はい、
うん、でもみさんでももちろんバラでしょ、ペラってめくったドクロなわけですよってなったらもううひょーですよ。
そうですね、
脳汁ドバババババ
ジュジュワ
ーまんまと騙されるわけですよ。やられたと。
いやほんま、これほんまにチキンレースですよね。ね、
でじゃあ、はい、よしと次はね、また勝ちたいから、
うん、
バラを置こうと思うわけですよ、
はい、
ね、さっきドクロ置いて相手騙して、
はい、
まあ、次はバラ置いて私がここは勝つぞと思ってね、
はい、
うん、でバラ置くんですけど、まあそういう時に限ってですね、まあ、バレるんですよね、
うん、
すぐにね、うん、
そうなんですよね。
じゃあバレないようにと、まあ相手に大きい数言われてそれ以上めくるのも嫌なっていう可能性もあるから、
はい、
やっぱりドクロにしよう、
うん、
うん、やっぱり2回連続でドクロ置くぞなんてね、しめしめなんつって、
うん、
で自分がスタートプレイヤーだったりなんかしてね、
うん、
でじゃあ1枚なんか言うわけですよ、
うん、
うん、
まあ誰か乗せてきますよね1枚だったらね、
はい、
そうですね、う
ん、ところがですね、まあそういった場合はだいたい読まれてて、
はい、
全員がパスするんですね。
そうですね。
で自分のやつめくってドクロでギヤーってなるわけですよ。
うん、
うん、まあ、こういった、
はい、
まあ、心理戦かつその相手の性格を読むという行為自体がこのゲームの真髄ですね。ねえちゃんね、
うん、そうですね、めくった時に、
うん、
自分の中では、
うん、
これは絶対バラだろうって思ってたけどドクロが出ちゃう時に、
うんうん、
本当にあーって思うし、
うんうん、
逆にもう自分が思った通りにめくった数全部がバラだとよしってな
るから、そうとても単純にね分かりやすいんですけど、
うんうん、
でまあ1枚さっき没収っていうペナルティ言ったじゃないですか、
はい、
あれもまあエッセンスとして聞いてきてて、
うん
うん、自分のドクロがもし捨てられてしまってて、そしてさらにそれがバレちゃったらね、
うん、
残ってる枚数全部がバラってバレちゃったらもう完全にそのプレイヤーはもう安牌だということがバレてしまうんで、
うん、
まあ、ほぼ勝てない状況っていうところに陥ってしまうし、う
ん、どんどんめくられちゃいますよね、
う
ん、
そう相手プレイヤーのチャンスになってしまうんですよ、
うん、
だからできるだけバレないように、だからドクロ捨てられてもまだまだ余裕みたいな顔するわけですよドクロ置いちゃうぞみたいな顔をしてまた置くわけですよ、もうないくせに、はい、ね、
うん、そうですね、もうほんまガラ空きあったりもするんでしょうけど、うん、
噛みすぎて
あらららら
奇跡的な噛み方ですねガラ空きやキャリキャリキャリキャリするんですけど 何じゃそれ。
いやもうちょっと眠りがね、
今日冴えてますね。
え、いやもう冴えてないでしょ。
いやもうフェイトで消えるし、
転びまくりですよ。
ちげーですよねこれはね、うん、で本来、まあ、ブラフゲームってね、はい、話し続けますけど、
はい、
ブラフゲームって、まあ、相手を騙すことに特化しているゲームっていうのがまあ多いんですね、比較的、
うん
うん、ところがこのドクロとバラっていうのは自分から勝ちを狙えるっていうところがまたゲームとして用意されてるんですよ、
うんうん、
相手を騙すだけではなくて見抜く力っていうのが試されるっていうのがいいんですよね。
あ、
うん、で例えばね、一気にマックスの枚数を言ってね、この全部バラだった時の快感。
あーすごいですね。
あれはいいですよ、はい、私があの6人で遊んでた時にですね、
うん、
まあ、大体心理って似てくるんですよね、
うん、
ニムトとかああいったゲームでもそうですけど、大体みんなの考えが陥ってくるんですよ、同じ場所に、
うんうんうん、
まあ、ハゲたかない時期もそうですけどね、
うん、
ああいう感じで陥ってきた時に、
はい、
今だってタイミングで自分がスタートプレイヤーだった時に、
はい、
マックスの6っていうわけですよ。でみんながいやいやないないないみたいな、
いや誰か一人は置いてるだろうと、そうだと言ってくれよ、
よなってパッてみんなの顔見るんですけど、みんなやっべって顔してるんですよ。で私はもうシャーシャーとペロペロペロペロペロペロペロですよ、6枚バーンって出した時のみんなの歓喜、
はい、そうですね、
悔しいを通り越してみんな、ね、うわーってなるんですよ。
あしてやられたよ、あんたに負けたよってなります
ね。なるんですよね、
はい、
ああいうタイミングの本当にね快感たら、
はい、
うん、
でちなみにそれはですね、このルールブックによるとですね、一応専門用語がありまして、は
い
は
い、おーなんかあるんですね、
はい、なんかねバーンアウトっていう専門用語があるらしいです。
バーン、
はい、バーンアウト、だからマックスの枚数を言うときはバーンアウトって言うんですって。
うん、なんか技名みたいですね。
でもね、うん、この話をしてねバーンアウトって言ってるやつまだ一回も見たことないですね。
はい、私も初めて聞きました。
恥ずかしいしね、
はい。そういう雰囲気でやるゲームじゃないんだよね。
いやいやいや、雰囲気は雰囲気だけど、
いやまあちょっと私はね。
うん、でまあ運じゃないですね、はい、このゲーム、
うん、
まあ初めてやる方ってまあ運なんのかななんて思う人もいるんですけど、まあ、相手の性格がここまで深く絡んでくると、
はいはいはい、
もう運要素はもうほぼほぼない。
うん、うんうん、そうですね、いっぱい考えた分だけ一喜一憂するというか、
うん、
考えれば考えるほどすごい楽しく感じられますね。
そうですよね。でまああれですね、あの比べるとなると人狼、
うん、
も
う
ねさっき言いましたけど、下手したら人狼よりもシビアなゲームかもしれないですよね。人狼ってだってまあぶっちゃけ死んでしまったら見守る側になるじゃないですか、
う
ん、まあ、見守る側になったらまあある意味解放されますよね、
はい、
そういった緊迫した状況から、
うん
うんうん、
でもこのゲームはひたすら続きますから、かなり、うん、しかもゲーム性的にもシビアですし、
うん、
カードがなくなるまでと、ね、あとまあちょっと一定の条件を満たすとき、
うんうん、とはいえ初心者でもなんとなくで遊べちゃうっていうのはまたいいんですよ、またその秀逸な部分なんですけど、
うん、
なんかみんなで遊び慣れてきて、
はい、
ドクロとバラまたするってなった時に、うん、何それ私もやりたいって、うん、ね、新しい人材が入ってきた時ってまた結構ゲーム性変わるんですよね。だってその人がどういった性格か分かんないし、うん、
はい、
ね、ルールがいまいちまだちゃんと理解できてないからこそ、
はい、
変なことしたりするわけですよ、はい、このタイミングでドクロ置いちゃうのみたいな、
はいはいはいはい、
っていう風に初心者でも活躍できちゃうっていうのがまた遊びやすい、プレイアビリティとしても高い、
うん、
そうですね、
うん、
そうですね、罠にはめるのも簡単ですね、ドクロ置いちゃうだけとか、
うん、そうそうそうそうそう、まあ、実際あれですよ、女子ってすぐドクロ置くでしょ、
置きますね。いやあのね、それもね、あのなんか何でしょう、清純な感じの可愛めな女子、
うん、ああそうそうそうそうそうそうそうそう、そうなんだよ、
なんかシフォン素材とかを着ちゃってる女子。
そうそうそうそう、あのあれだよ、飲み会の時にカルアミルク頼むやつだよ、
あカルアミルクね、あ、うん、それかカシスオレンジ、
そう、
はい、
でそういうやつに限ってですね、やったらと奥を置くの、
いやわかりますよ、あの逆にあれですよね、ジントニック頼む女子はあんま置かないですよね、うん、
ジントニック。確かに、確かに勝負に出るタイプは、
はい、
そうジントニック。
バラでね、自分のことは守らない、
モスコミュールは、モスコミュール、
モスコミュールは時々置きます。なんかめっちゃ置きますね、
酒占い、
めっちゃ置きますね、ま
あ、コースターだけにね。、
はい、
うん、まあ、でも実際そうですね。
、はい、
やっぱり鬱憤が溜まっているプレイヤーほど側を飾って自分をね、はい、隠し通しているプレイヤーほど レイヤーに限って、はい、お風呂を置きますね。
内面にあるシャレ神戸はね、
シャレ神戸はね、
怖い怖い。
だから私は基本的に女性のカードはめくらないです。
あ、わかりますよ私も。
で、女性のカードをめくらないんだ、女性ってドクロ置くだろって言った次のターンで、はい、女性のカードからめくります。
あ、
心理戦ですよ。
なるほど。
はい、こういったね、まあアナログゲームのいいところですよね、はいはいはい、テレビゲームと違って、うん、こうやって鎌をかけることによって、
はい、
相手が思考をそらしてきますから、
うん、
ってなったタイミングでそこの穴を
自由ですもんね。
うん、それが楽しいんですよね。
はい、
うん、で実際、まあ、ホリデーゲームカフェの方でもですね、
はいはいはい、
まあ、その先ほどの声優の女の子ね、初めてボードゲーム触れた子がですね、
うん、
はい、もうキャッキャッキャッキャッ言って、
あ、よかった、
もうドクロ置きまくりボンバーですよもう。
ドクロ
でキャッキャッキャッキャ言うんですよ。で私も、はいはいはい、ドクロ置いてんだろうなって、まあ、正直思ったんですけど、
はい、
でもそこをあえてめくってあげるっていうのもまた一興じゃないですか、うん、せっかく遊んでね、うん、あのカード置いてるのにめくられなかったら寂しいでしょうし、
あ、寂しいですね、
まあ、私もやっぱその何でしょうね、ハンデじゃないですけど、はい、1枚ぐらいなかったもね、
はいはい、
あのまあ、経験者ですから、
はい、
まだまだ勝ちの見込みあるぞと思って、まあえてそこめくりに行って、
はい、
でもすごい笑顔でしたね、眩しかったですね。
お
ー、うん、ああいった笑顔を見るとやっぱゲームマスターしてて本当に良かったなってそう思いますよね。
お、綺麗なもみさんですか。
はい、綺麗なもみさんです。
あれ。
で、まあそういった部分に初心者の方でも遊べるっていうのは、まあ実証した上で、
はい、
うん、でまあこのゲーム、私そのボードゲーム始め出した時に、このコンポーネントのデザイン、
うん、
初めて思ったんですよね。こんなかっこいいゲームあるんだって。世の中にはこんなかっこいいアナログゲームがあるんだって。もちろん今だったらたくさん知ってますよ。
はい。
うん、かっこいいゲーム。ただ、その時は本当に衝撃受けましたね。やっぱ人生ゲームとか、あとゴキブリポーカーみたいなところでしかまだなかったんで、
はい、
まあまあポップなものとかしかないんだろうなって。そしたらこの箱、そしてこのコンポーネント、
うん、
ほ
ん
と痺れたんですよ。だからすぐ買いました、その時。
うん、確かにこのコースターの質感といいますか、
うん、
カードの質感がね、すごい高級感、
ね、なかなか日本では出さないデザインですよね、これこそね。
思い切ってます
ね。で、またフレーバーがですね、
はいはい、
また強烈なんですよ。さっきのなんじゃもんじゃじゃないですけど、こっちは逆にですね、フレーバーがあの、まあ、暴走族をテーマにしてて、
あー、だからこういう、
そう、デザインがね、暴走族のチームのデザインになってるんですけど、はい、チームのマークになってるんですね。
はい、アマゾン
です。このまあ解説書によると、その暴走族は自分たちのリーダーをですね、バックオンザペイプメントと呼ばれる、ビールをこぼさずにどれだけ長い間大型バイクに引きずられているかという残酷な競争によって決めていたらしいんですよ。
え？
わかります？自分たちのリーダーを、ビールこぼさずに大型バイクに引きずられてどれだけいられるかっていう、とてつもなく血みどろな、ね、方法によって決めていた時に、まあ、この方法ではそのね、革製の服がボロボロになってしまうと。
あ、そんなぐらいですか。
うん、そう、そりゃそうでしょ。
そんなぐらい
引きずられたことないでしょ、あなた。
そうです。
私はありますよ。
え、
高校の時に。
いや、もうちょっと怖いですね。
怖い、怖い、聞いたことない、怖いよ、
うん、やっぱヤンキー校って怖い、はい、でね、まあ、彼らはもうその少し費用のかからない代わりになる方法を見つけたと。
はい、
それがこのドクロとバラというゲーム。
いきなりなんか可愛いところに
急にでしょ、めちゃくちゃ可愛いなって。
確かに、
うん、
それより
手前誰がいらっしゃるんでしょう ね、
ね、
ちょっと待って、このままだとさ、俺たちの皮がさ、すぐにボロボロになっちゃうからさ、このコースターで遊ぼうぜと。で、みんな決めようぜと。
割となんか皆さんね、ちょっとそんな。
ねえ。
ね
え、かわいらしい。いや、わかんないですよ。もしかしたら4枚のカード全部なくなったプレイヤーはね、
はい、
ナイフを突きつけられてね、
はい、
まあ、腕にブシッて刺されるかもしれませんから。
怪獣ですか？
うん、怪獣。急に怪獣出てくるね、
はい。
もしかしたらね、綱渡りさせられてね、落ちていくみたいなことかもしれませんから、まあ、どこまで可愛いかわかりませんけど、
はい、
うん、まあ、そういったフレーバーも噛み締めつつ、
はい、
で、あと、まあ、言いたいのはネガティブな点、
うん、
うん、
まあ、ネガティブな点をまた、あ、じゃあちょっといっちゃん当ててください。私が今から言おうとしているこのゲームにおけるあえてのネガティブな点。
あ、コースターが紙製なので、
うんうん、
すぐボロボロになってしまう。
正解。そうですね。
そう、
やったー、当たったー。
先ほどのなんじゃもんじゃとはまた違った意味でですけど、
はい、
また耐久性が低いんですよ、このコースター。まあ、別にね、そんなペラペラとかではないですよ。
うん、厚みありますよね。
ちゃんと厚みはありますけど、
うん、
まあ、あの加工がコーティングがされてないんで、
うん、
遊べば遊ぶほどですねボロボロになっていくんですね。しかも丸いコースターの形をした、まあ、カードなんで、
はい、
まあ、スリーブとかでねほぼできないんですよ。
確かに、
うん、って意味で言うと、まあ、さっき言ったようにね置いた瞬間にバレないようにしなきゃいけないゲームなのに、
うん、
まあ、ちょっと傷からあれあれさっき見たドクロじゃねえかみたいな予想が立ってしまう場合もあるんで、そういった意味ではちょっとネガティブかなと。うん、うん、あとですね、まあ、こちらもですね、別にあの、トランプでも何でも代用できちゃう。
あ、でもそんな風にして遊ぶって思いつかなかったですね、これは。
ん？あ、本当に？
はい。
うん。まあ、これまあ、ぶっちゃけね、あの、本当ハート3つとね、あの、クローバー1つ持ってきてね、
あ、
やろうと思えばできますから。
まあ、うん、そうですね。
っていう代用もできちゃう。
はい。
まあ、でもそれはね、このデザインあってこそのね、
うん、
やっぱり意気込みってありますからね。
そうですね。この大きさがいいっていうのもありますしね。
うん。で、最後の一つとしては、
はい、
まあ、奥深い心理戦とはいえですね、まあ、シンプルじゃないですか、遊びとしては。うん、なんで、それが、まあ、ちょっと長いと、要は人数が多いと、少しだれちゃうんですね。
うん。
まあ、例えば6人でやって、で、
うん、
まあ、1時間もこのゲームやっちゃうと、もうみんなヘッドヘッドになりますね。
ああ、
ずーっと切り詰めた状態ですから。
そうです、ずっと考えた状態で。
うん。うん、
まあ、そういう時はやっぱり誰かがチャレンジングしてね。
うん。
うん、まあ、あの、一気にバーンアウトしてみたりとか。
はい。
っていう風に、まあ、ちょっと頑張ってみるっていうのは、それぞれ心遣いとして大事ですね。
うん、そうですね。
はい。
勝ちにばっかり向いてるとちょっとね、疲れちゃいますね。
そうですね。
うん、
というような。
はい。
はい。まあ、ドクロとバラですが、
はい、
まあ、究極にシンプルなルールで、ここまで奥深さを残しつつ洗練されたブラフゲームっていうのは、まあ、他にはないですし。
うん。
うん。で、まあ、こういったゲームから、まあ、海外のボードゲームってすげえなって、いろんな人に思ってもらえると思うんで、
うん、
まあ、ぜひぜひ、また遊んだことのない方は遊んでみてはいかがでしょうか。
はい。
はい。ぜひぜひ。
ちなみにね、マニアの方はですね、あの、グランドセプトオート版があるんで。
あ、そうなんですか？
そうですよ。ドクロとバラグランドセプトオート版っていうのがありますから、そちらね、ちょっと頑張って入手してみるとね、いいかもしれないですね。
はい。
うん、で、新版が、はい、さっき言ったようにありますので、はい、今はドクロとバラは正直新品なんかはもうね、値上がりというか、まあ、オークションなんかでも相当高騰な値段になっちゃったりしてますけど、
はい、
スカルの方は、はい、比較的手に入りやすいんで、ぜひぜひスカルでね、検索していただいて、うん、はい、買っていただけたらなと思います。
はい。
はい、
はい、では告知の方に入っていきまーす、
はい。
はい、告知はですね、次回はなんとホラボド、
はい、
祝第70回ですよ。
おー、うん、そんなになりました。
そうですよ、第70回。でね、まあ、切り番といえば、
はい、
うん、もちろん出てきますよ、伊達あずみさん。
おー、楽しみ。
ラボがある
んだ、また来た。
お
ー、そして、
またですね、
なんとメインゲストはですね、
はい、
アークライト。
え？
うん。
わかります？アークライトですよ。
え？
あの大手ボードゲームメーカーのアークライトゲームズ、その開発部の、
はい、
工藤さんがゲストとなります。イエーイ、部長、もう初めてですね、お会いしましたけど、ね、
はい、
工藤さんとはもうサービス精神が旺盛で、
はい、
もうとんでもない話が展開されまして。
お、何ですか？
いや、もう言えないですよ。それ言えないから。次回なんだから。いや、もうとんでもないですよ。
次回予告お願いしますよ。
いやいやいや、なんでそのハイライト言わなきゃいけないの？なんで、ちょっとね、はい、電波乗せられないんじゃないかなと。
お、それが
ね。っていうぐらいの、
はい、
はい、あの、もちろんアークライトさんチェックも通して配信しなければいけない次回なので、
いやー、楽しみですね。
うん、なんでね、
はい、
ちょっと期待いただきまして、
気になる、う
ん、気になります。
うん、
ではいつものお願いします。
はい、ホラ元はシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。またこちら iTunes からも聞くことができます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントはアットマーク HORO、 え？
ホロ、
はい、 Twitter アカウントはアットマーク HORABODO、 ホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。
はい、
てな感じでね、はい、まあちょっとね、まあ、2本と、はい、あといろいろ紹介も含めて、
はい、
まあ、若干ね、
はい、
あのホラーないにもかかわらず、はい、まあ、長尺となりましたけど、まあ、こういった機会もあってもいいですね。
そうですね、
うん、簡単なゲームをね、
ゆうて軽く以降、はい、簡単なゲームは、
うん、
簡単でも奥が深かったりとか、
うんうん、
まあ、みんなで笑えるゲームっていうのは紹介
したいですね。多いですからね、うん、私も実はたくさん買ってるんですけどね、
うんうん、
うん、まあこういった機会を今後設けて、
はい、
そして次回こそは、
はい、
かおりんさんに、
はい、
出ていただいて、
そうですね、
あの、うん、今メール来ましてですね、
はい、
まあ、今しがた、
はい、
あの仕事終わりましたって言ってね、
はい、
うん、もう遅いよね。まあ彼女も頑張ってるんで、
はい、
はい、リスナーの皆さんもお仕事大変な方もいらっしゃるでしょうが、
はい、
お体に気をつけていただいて、
はい、
ね、頑張っていただこうかなと、まあ、そんなホラボドですよ。
はい、そんな頑張ってるあなたに、
うん、
ひとときの癒しを与えることができたら、当たり前なんてちょっとおこがましいですね、
うん、
はい、感じていただけたらと思います、う
ん、はい、
はい、
ではいつものやつをいっちゃいますか。
はい、
うん、せーの、
チャオチャオ。